泣く子も笑う中澤先生と私 FM 豊橋犬塚篠が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
アニーグローバルエデュケーション代表中澤治です。
FM 豊橋犬塚篠です。この放送は FM 豊橋、FM トヨタの2局ネットでお届けしているコーナーです。
はい、はい、始まりました熱血教えて中澤先生。
はい、はい、今日も熱くお願いします。
熱くいきたいと思います。
はい、
はい、やっぱりね、4月を踏まえて、うんうん、やっぱりこの1月からって塾業界とか英語、塾業界とか英語とか塾っていうのは、うん、はい、受験生もやっぱりこうとても大切な時期ですし、はい、やっぱりそれをプラス今度やっぱりね、幼稚園とか保育園から小学校上がる子とか、小6から中1になる子とか、中3から高校生になる子とか、はい、まあ、そういう子たちももうなんかこういろいろ考える時期で、
あ、新たな、
とにかくなんか1月っていつもなんかそのすごくこういろんなことがあるんですね、
う
ん
う
ん、
確かに4月どうスタートするかで今後がまた決まってくるような感じもしますよね。
なんだかんだ言ってもやっぱりスタートする時期ってなんかね、春だこう勉強始めようとか、
はい、
さあ夏休みだ頑張ろうとか、うんうん、はい、じゃあ勉学の秋だとか、
はい、
結局ずっとですよね。最近ことそれがすごく傾向があって、はい、本当に皆さんこうやっぱりいろいろこうタブレットであるとか、うん、やっぱりツールも増えてきてるので、はい、情報を得やすいんでね、
うん、
昔はやっぱりチラシって新聞音君ばっかりだったんで、はい、結構ねこちらとか 塾さんがこうみんなで打てばそれに反応するような時期が多かったんですけど、もう今はもういろいろで、
はい、
時期がもう本当皆さんそれぞれお考えいただいてるなっていうのがちょっと最近の傾向かなと思うんですが、はい、やっぱりでも1月お休み明けの英語スクールの問い合わせはやはり今年は多いかなと思います。
あ、やっぱ英語がもう必須になってきてますもんね、年々。
やっぱりね、2020年英語改革で、
うん、
やっぱりこう英語を聞いて英語のまま理解するっていう流れなんですね、
はい、わー、すごいな。
でそれが本当に徹底されてきてるんで、はい、やっぱり民間にもこの前ちょっと岐阜の方の教育フェアでちょっとショートセミナーもしたんですけど、うん、やっぱり自分が喋ってる時も英語に関してのこうやっぱり質問とか、
はい、
英語に関してのご興味ってすごく先生方、特に塾の先生中心だったんですけど、はい、やっぱりありまして、
はい、
やっぱりそれがすごい実感として今ありますかね、
うん、やっぱ英語が一番注目されてるというか、
今はそうですね。あとプログラミングですね、う
ん、プログラミング、
はい、でやっぱりその2つはやっぱりこれから外せないかなということで、うん、ただやっぱり僕らもずっとこう初めてこうね、はい、英語スクールとかやるわけではなくて、もうずっとそのやり方っていうか、その、今改革しようとしてる方向性を目指してスクールやってきてますので、うん、私たち今までやってきたこと自体とあまり変わりがないんですけど、はい、逆に言うとみんながそれにしたいってことでやっぱり引っ張っていく立場にやっぱりならなきゃいけなくて、はい、うちのスクールもともかくとしても、うん、塾の先生たちとか、うん、他の英語スクールさんからもいろいろ質問されたりとか、
はい、
あと自治体さんのお手伝いしたりとか、うん、結構いろんなところで私たちがこうお手伝いする場面っていうのがね、
はい、
すごい増えてきたんです。はい、で特にそしたら今年お正月明けたらもう問い合わせがすごい多くて、
はい、
もう入会も結構多いんですけど、うん、英語スクールの入会本当に今多くて、
あ、やっぱ早めに早めにもう身になるように、う
ん、だから決めてらっしゃる方は決めてるんだなと、
うんうんうん、
はい、4月じゃ遅いと。
そうか、改革があと出てからだとまた、
そうですよね、
あれですもんね、早めに準備して備えていった方がいいですもんね、
はい、やっぱり早めの準備って大事じゃないですか。
大事
ね、
うん、
どうですか、早めに準備する派ですか。
私準備する派なんですよ実は。
あ、
まあ、学校の、はい、まあ、中高の時のテストとかも、
うん、
まあ、一夜漬けっていうのがすごい追い込まれてる感が苦手だったので、はいはい、普段の授業ちゃんと聞いて復習して、
はい、
でテスト週間もなるべく前からちょっとずつやって、
うんうんうん、
でテストの前の日は早く寝るっていう、
あ、
そういうタイプでした ね、
はい、自分はですね結構もう本当にカチカチというか、もうどこの例えば旅行へ行くとか、例えばどっか行くだったら、うん、何時何分にどこ出てどういう電車に乗ってどういう風にしてっていう風に考えるのが好きなタイプなんです、 ですね。
きっちり計画を
なんですけど、まあそれは私も、はい、あんまりそれは皆さんにはそこまでするかって言われるんですけど、うん、乗り遅れた場合の次の手まで考える。
すごい、そこまで、
そこまで考える。
仕事じゃなくてプライベート。
まあ仕事でもプライベートでもそうですね、
はい、へえ、はい、お仕事でだったら分かる気もするけど、プライベートでそこまでカツカツって。
プライベートはね、完璧にそうですね。ただ、その時に別にそれの予定通り行かないって頭もあるんですよ。わかります？
はい、
それじゃないことも起こるだろうっていうことも予定してる。
すごい。じゃあいろんな場合を考えて行動してらっしゃる。
そうで、結局決めて違うことになることも多いんですけどね、はい、だけど授業もそうで、うん、やっぱり喋ってるじゃないですか、はいはい、塾の授業流してね、授業してると、子供さん喋った通り自分考えた通りやってても子供さんの反応が悪かったり受けが悪かったりとか、こう あんまり分かってないとこあるなみたいな、
いまいちだな、反応
が感じた場合はやっぱりその場で教え方少し
チェンジして、
チェンジしたりとか、予定では1回しか言わないところを3回ぐらい言ってみたりとか、はい、すごい変えます。
すごい臨機応変に、
うん、やっぱり到達点が何かっていうと、はい、それもそうなんですけど、やっぱり分かってもらいたいっていうのがあるじゃないですか。だから準備もする間にその分かってもらうっていう頭をちゃんと持ってるんでね、はい、だから自分のやりたいこととかをやるっていうわけじゃなくて、はい、最終的に自分のやりたいことでやりますけれど、やっぱ子どもさんたちとか生徒さんが理解してもらうって頭もあるので。
あ、でも生徒さん的にはありがたいですよね。やっぱり先生とも相性とかってあったりするじゃないですか。
まあそうですね、
その子によって。で、まあ、自分が分かるようにそうやって教えてもらえたらすごく勉強も好きになりそうですもんね。
でもね、やっぱりこう、うん、つくづく思うんですけど、授業はね、はい、正直やっぱり先生って立ち位置でやるとね、
うんうん、
子供たちも聞いてくれることが多いっていうか、聞いてくれるじゃないですか、
はい、
まあまあそれでまあね、うんうん、そのずっとやってますから。ただ、はい、セミナーとかってなかなか反応が難しいんですよ。
大人相手
だったりすると、大人相手はね、これはまた
反応分かんないですもんね。すごい、
分かんない。
心の中で納得してるのか、うーんって思ってるのか、顔にあんまり子供よりは出ないですもんね。
で、じゃあここで質問ですが、
うん、
観客が100人いたところで、
はいはい、
まあまあ得意かもしれませんが、
いえいえいえ、
そういう時に自分はまあそこ前に立ちますよね、
はい、
どういうことを心がけて皆さんに分かっていただこうとか、
はい、
皆さんに伝えたいとか、
はい、
そういうことしますか。
まあ、私は先生みたいに講演をやったりっていうのはないんですけど、うん、まあ、アイドルとかやってた時はそのたくさんのお客さんの前でライブやったりとか、
はい、
そういう時はやっぱりなるべく目線を均等に後ろの方まであれするようにとか、
うん、
まあ、イベントの MC でもそうですよね。前の人、
うんうんうん、
反応してる人だけじゃなくて後ろの人にも届くようにっていうのを心がけますね。
なるほどですね、うん、よく僕らそのセミナーとかでも僕気をつけてるのは、まあ、これ先生に、僕の先生にも言われたんですけど、一人を分からせるようなつもりで話せと、うん、その会場の中の一人でいいから分からせろと、100人分からせるなんて、うん、何をそんな無茶苦茶なことを。
確かに、でもそれ本で読んだことある、一人にっていうやつ。
すごいそれをね、うん、まあ、いろんな方言ってると思うんですけど、よく言われました、
はい、
だからやっぱり一人を納得させて、
うん、
で一人見てると多分そのような人が何人か見つかるんですね。
おー、この人反応してくれてるな
っていう。でさっきおっしゃったように右行って左行って真ん中行って、うん、みんなの顔見ながら喋る、
うんうん、
分かってる人ばっかり見て、
はい、
でじゃあ聞く人はどうしたらいいかって言ったら、必ずうなずいてあげてください。
うなずいてもらうと確かに安心しますよね。
だから聞く姿勢としてはうなずく、
うん、
話しかけるときは一人に対してこう話しかけてるように話す、
ターゲットを決めて、
そうですね、ってやると案外こう、まあまあそれなりに買えば落ち着くんじゃないかなってね。
はい、やっぱりなんか聞いてくれてるのかなって不安になると、自分自身もなんかちょっとテンションが、
そうですね、やっぱり自分もそうなんですけど、やっぱりこう、まあ、いろいろ機会いただいてるから話し慣れてるじゃないですか、
はい、
話し慣れてくるとやっぱ話すだけじゃなくて、うん、なんか伝えたりとか、
はい、
皆さんが、お家帰った時とか、例えばこのラジオを聞いていただいてる方でも、うん、なんか聞いた時のキーワードってやっぱ欲しいですよね、
はい、
だからなんか伝わって、だから全部の話をね、
うん、
書いて覚えてるってすごいことでしょう。
すごい、それはなかなか
ね、
うん、
だから今日じゃあ話した時に何を伝えたいかって一言でいいと思うんですよね、
はい、うん、まとめを、
う
ん、
そうそう、そしたら何について話してたのとか、
うん、
今日のラジオ何の話してたのとか、何の今日のセミナー何だったのって言ったら一言言えば、
うん、
なんかすごい分かったりしませんか。
うん、
はい、だから授業もそうで、
はい、
一番分かりやすいところをしっかり伝えてあげると、うん、 子供たちはねその後勉強しなきゃいけないですよ、
はい、
だけど何やったかだけ分かれば、うん、結構授業来ても
まとめポイントを
そうだらだらだらだらこう長く言うのもね悪いことではないんですけれど、はい、やっぱりパシッとこう最終的に何を学んだか分かるといいかなとは思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ確かにそういう目的というか着地点が分かってれば頭にも入りやすいですもんね。
そうなんです、
うん、
なのでやっぱり準備して準備ってとても大事なんですけど、はい、準備してる通りにいかない準備っていうのもねそうだから例えば一人の人見ようと思って喋ってました、はいうん、でもその人が急にいなくなっちゃったとか、
はい、
分かんないじゃん何が起こるか
そうですね、
うん、あんなにうなずいて笑ってくれたのになんか急になんかあの立ち上がってどっか行っちゃったみたいな
ええってなります、
ね、なりますよね
テンパっちゃいますね
だからそういうことだってあり得るわけで、うんうん、だからまあそういうこともあるだろうと準備の中の準備準備っていうことで
、
はいはい、あの僕は考えて行動するように、は
い、あすごい 最悪の場合も考えつつ
だから例えばまあねちょっとここで笑いを取ろうと思って喋るんですけど、はい笑わない時あるんですよ。
かしな
去年のあの授業ではとてもみんなはあんなにもう抑えるほど、ねはい、笑いを抑えるほどこう、ね、受けたのに今年誰もピクリともしないとかあるんですよ。
ヒヤってなりません？
いやでもまあ授業は大丈夫ですね、
はい、
セミナーは早く話しますそして、はい、だからそれも想定内
おその方がでも心の安定が保たれそうですね。
そうなんです、うんうん、だからやっぱりあのさっきも言ってるスタートするっていうのを皆さんこう決めてらっしゃるじゃないですか、
はい、
だからやっぱりそのいろんなものを決めて行動していく中でもその、まあ、決めていくことは当然ね大事ですから、うん、やっぱりまたさらにその次のいろんなこともこう並行でちょっとこう思い馳せていただくと、
はい、
なるべくこう失敗が失敗して取らなくなるんですね。はい、そうするとあのあくまでも全てが想定内。
ほ
ー、はい、
あーすごいいいですね、
うん、
私もやろうかな。そういろんな場合を考え
だからやっぱり合格受験もそうですけど、はい、合格不合格って絶対あるじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあ合格不合格することに対して合格するためにやってるのか、
はい、
不合格しちゃったからダメなのかってわけじゃなくて、
うん、
合格したら合格して頑張りました、
はい、
不合格したらこのそのそれを糧にまた次のステップ踏んでいく。でその結果ではなくて結構受験勉強って過程が大事で、
あ
そこで頑張ったことが評価になる、うん、で評価っていうことではなくて、まあ、その結果としてそう受かった方がいいですよ当然ね、
うんうん、
だけどそこはやっぱりそういう気持ちを持つだけでも、
うん、
もう全然違う
と。確かにその今まで頑張ってきた過程が自分にとって財産になったりもしますもんね。
そうそうです。だから合格した時は合格した方が嬉しいですよね、
はい、
当然だけど、うん、まあじゃあ次のこと考えていく中ではやっぱりいろんなこと考えていくとやっぱり将来見えてくることも多いので、うん、まあ、皆さんねいろんな幅を持ってこう気持ち持っていただくといいなと、うん、はい、思います。
人生の教えみたいな話でしたね
そうですね、まあ、1月なんでちょっとそんなことも言いながら、
うん、
はい、みんなには4月の準備を始めていただければなと思いますので、はい、
はい、英語スクールアニインフォメーションタイム。
はい、インフォメーションタイムのコーナーですが、
はい、
今もねちょっとちょうど話をしてましたが、うん、準備といえば、
はい、
はい、今中澤塾英語スクール兄、
うん、
そこと極力太郎、
はい、はい、
兄物の仕組み研究室含めまして全部がキャンペーン中でございます、
うん、
スーパー55キャンペーン、
はい、
入塾金教材費月謝 55% オフという
55だから
55キャンペーンというのをやってます、はい、のでまだね実はキャンペーンでやってるんですけど、
うん、
キャンペーン前からお電話いただいてるんで、
お
キャンペーンです、もうじきキャンペーンですってお伝えしてるというちょっとおかしな現象になってます、
は
い、キャンペーンだから来てくれるはずなんですけど、
うん、
もう皆さん先取りで、
はい、早め早めにですね、
早め早め来ていただいて本当にありがたい限りなんですが、はい、まだ3月の27日まで、
うん、
このキャンペーン続いてますので、
はい、
ちょうど、ね、体験シーズン真っ盛りで、
うん、
もう今日も、トヨタの方でも、
はい、
一気に4人体験があったりとか、結構大人数で体験いただいたり、ご紹介いただいてたりするとね、うん、結構いろいろなご紹介あるんですけど全部対応しますので、
はい、
はい、お問い合わせいただければなと思っておりますので、キャンペーンまだまだ続きます。また、キャンペーンの内容とか講座に関してとか、はい、そういうのもいっぱいありますので、まあ、まだ3月前の間にお伝えしていきたいなと思います、う
ん、はい、はい、
で一番近いところで言うと、
うん、
アニーものの仕組み研究室ってあるんですね、ロボットプログラミング講座、
うん、
こちらの方の体験会が、
はい、
豊橋が2月の10日、
うん、
で、 トヨタが2月の17日ですね、はい、ここで行われますので、うん、ぜひちょっとこう興味がある方はね、もう実は予約入ってるんですけど、はい、告知前に予約が入ってるという、うん、ちょっと不思議な現象なんですけど、もう10日11日のも徐々に入ってますけど、先着順にはなってしまいますので、はい、枠は十分取っておりますが、お早めにお願いしたいと思います、うん、トヨタの、方が17日です、2月です、はい、では足の方が2月10日になりますので、詳しくはホームページの方をご覧いただくか、トヨタの方はブラリンさんっていうホーム、フリーペーパーさんの方に入れてますし、はい、トヨタさんも今月末エミットさんの方で告知入れますので、うん、またご確認いただければと思いますのでお願いします、はい、そしてさらに2月11日ですね、うん、今度は新しくアニーグローバルエデュケーション初の試みなんですが、
初の試み、
はい、ニントレチャレンジ、
ニントレチャレンジ、
大人の方になるのかな、やっぱり、はい、今認知症っていろんなテレビで出てますよね、うんうん、はい、それをこう、まあ、ならないようにしたりとか、うん、なりそうでも遅らせてったりとか、まあ、そういうことでちょっとこう皆さんにご協力できないかなと思って、うん、先生がそのニントレチャレンジの資格を取りましてですね、はい、ニントレの、 その、認知症予防の、うん、そういう会を、はい、企画しました。
おー、
これがね2月の11日に行われます、
はい
はい、詳細はもうじきホームページに載りますけれども、うん、それもエミットさんの方、豊橋エミットさんの方でやりますので、まあ、ちょっとトヨタの方とかね、西の方遠いんですけど、結構距離感関係なく来ていただいてるイベントなので、はい、ぜひぜひまた来ていただければなと思いますが、それがね2月の11日、はい、なりますので、はい、ちょっと盛り盛りたくさんで、
そうですね、
ちょっとねお伝えしきれない部分もありますので、うん、アニーグローバルエデュケーションのホームページ、はい、中澤塾もしくは英語スクールアニー等で検索いただければ、はい、ホームページ飛べますので、
はい
はい、もしお電話の場合は豊橋、0532380525、本部校までトヨタ、0565-24-5554、0565-24-5554、トヨタ大林校、トヨタ本部校までお問い合わせいただければなと思っておりますので、はい、
はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。